それでは早速今日のメッセージのに移りますけれども、その前に中心となります聖書の箇所を朗読いたします。詩編の61編1節から8節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。詩編61編。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによる。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたを呼び求めます。どうかお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。あなたは私の避けどころ、敵に対して強い櫓。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つ葉の陰に身を捧げます。神よ、まことにあなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。どうか王の命を延ばし、その弱いをよよに至らせてください。王が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。恵みとまことを与えて王をお守りください。こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、日ごとに私の誓いを果たします。以上です。このところから地の果てからの祈りと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
改めておはようございます。地の果てからの祈りという題がついていますが、今読んでいただいたこの61編の中にある言葉、地の果て、実は知床半島にですね、地の果てホテルというのがありまして、行ったことはないんですが、美味しいお料理とまた世界遺産の景色が見られるというのを売りにしている、まあ、ホテル、地の果てホテル、機会があったら行かれたら素晴らしいと思います。地の果てっていう言葉と、私たちの日々経験するその感情の動きっていうものを一つにして表現することができます。そして心の命、心の位置を示す言葉として、迷いの森とかですね、孤独の果てというような言葉もあります。日本人の哲学者で三木清という方がこういう言葉を語られました。孤独は山になく町にある。一人の人間にあるのでなく、大勢の人間の間にあるのである。私はこれを40年ぐらい前にある読み物で見つけて、いっぺんに記憶してしまいましたけれども、孤独は山になく町にある。最近日本の社会では孤独死ということが取り上げられるようになりました。特に大都会で多く見られることですが、年間3万人の方が孤独死をしておられる。その予備軍と思われる人数はかなりの数に上るということを読みました。人間は誰でも孤独を経験するわけですが、特にいろんなことが失われていく人生の最後を迎えるときに、孤独の度合いというものは若い時のそれよりもかなり深いと思います。そんな時に生ける誠の神様を知っているかどうかということは大きな分かれ目になるかと思うんですね。若い時から伝道者の書の12章1節にあるように、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。年を取って何の喜びもないという年月が来る前にと伝道者は警告しているわけです。作り主を知っているかどうかは、その人の一生と永遠を左右することがあるということですね。たとえ一人で住んでいても、 主が神様が私と共におられるということを信じている人は強いということができます。まあ私もそのうち高齢者の中に加わっていきますけれども、若い時にたとえ今80歳であったとしても今日が一番若い日というふうに捉えることができます。そしてかつては熱心に神様を信じていたけれども今はそれほどでもないと言っても悔い改めてさらに神様を求めていくこともできるわけですね。礼拝はまさに私たちが主イエスキリストの復活の命に預かって再生されていく場でもあります。その時その時に気づいたこと、教えられたこと、示された光に従って私たちが歩んでいくならば私たちは決して孤独のまま終わることはないわけですね。心の位置を示す地図というものがあります。どんな場所があるのでしょうか。そこには成功した人が登る有頂天という天が描かれます。また前途洋々の人が進む大海原という場所もあります。まあ大学に入学された方々にとってもこれからの大学生活あるいは卒業して社会人になった人々にとっては前途洋々の大海原というものが広がっているということができます。また絶望に打ちひしがれた人が下る奈落の底も心の位置を示す地図には描かれます。がっかりした人が沈む失意の谷、そしてこの詩編の61編の2節には私の心が衰え果てるとき私は地の果てからあなたを呼び求めますとダビデは地の果てを今経験しているわけです。それは感情表現で言うならば孤独であるということではないかと思います。どんな状況の中でこのような言葉が使われたのでしょうか。ダビデの生涯にはサウルという王様から執拗に追われた、命を狙われて逃亡せざるを得ない状況というものがありました。またダビデ自身が王様になった後、自らが犯した罪によって家族の中に恐ろしい骨肉の争いが生じ、アブシャロムという息子からクーデターを企てられて命を狙われ、王宮とそのエルサレムから遠い地に行かなければ逃げなければならなかった時もありました。また側近のかつては友達同然のその部下から裏切られて、そして逃げなければならなかったという時もありました。政治の世界にはまあつきものだというのを私たちもよく見聞きしますけれども、そういう中で陥った孤独というものをダビデは若い時から現在のまあ60代70代まで彼は生きていくわけですけれども、度重なるそのような経験を通して死の果てというものを自分の孤独と置き換えて語っているように見えます。そのような時に人は悩みの淵、孤独の地の果てに逃れる、追われていますけれども、あるいは自分自身もそこに逃れるということがあります。そして人は失敗の後も成功の後も深い落ち込みと孤独を経験することがあるということを聖書から教えられます。エリアという旧約聖書中最大の預言者であるこのエリアはカルメル山という山でバールの預言者450人とアシュラの預言者400人と一人で対決した預言者ですね。そして火をもって答える神を神とせよとどっちつかずにフラフラしているイスラエルの民に対してはっきりと今日誰を信じて従っていくのかを決めなさいと彼は迫って、そしてバールの預言者たちが祭壇の周りを歩いて 自分の体に傷をつけながら、バル様どうか火を下してくださいと踊り狂っても何の答えもなかった。彼らを退けてエリアは祭壇を築き直して、そこにお数章切ったお数章を乗せて水を注いで、その祭壇の周りにも水を作ってそこに水を満たして、そしてイスラエルの神主よ、あなただけが誠の神であることをこの民にお示しくださいと祈ったときに、天から火が下ってその溝の水を舐め尽くし、祭壇の牛を焼き尽くしたということがありました。その時にイスラエルの人たちは、主こそ神ですと言って神様に立ち返った。それはエリアにとっては大勝利大成功の場面であったわけです。しかしその後、イスラエルの王様アハブの知らせを聞いたアハブの奥さんイゼベルが歯ぎしりをしてですね、そしてエリアに使いを使わして、明日までにお前の命が残っていたら私は罰せられてもいいという脅迫をし、そして夫を差し向けた時に、それこそ成功の美酒に酔いしれていた、まあお酒飲んだかどうか分かりませんが、勝利をつかんだエリアの心が急激にしぼんでしまって、恐れに取りつかれて彼は逃げていくわけです。そして逃げて逃げて、イスラエルの北の方から南の方まで逃げていくわけです。昔逃亡者という映画が、テレビドラマがあって、小学生の頃、ちょっと早いかな、中学生ぐらいの頃ですね、熱心に見ていましたが、デビッド・ジャンセンというアメリカの俳優の名前、私と同年代の人は知っている方何人かいらっしゃると思いますが、逃亡者になってしまったんです。そして神の山ホレブというところに彼はたどり着きました。その時に神様が、お前はここで何をしているのかと問われたわけです。エリアはその御言葉を今出していただきますが、主はエリアがここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと担っています。ここにエリアの孤独を表す言葉がありますよね。私だけが残っている。しかし神様はエリアに対して、私には7000人の人を残してあるとおっしゃったんです。神様を信じる人が自分だけだとエリアは思っていたんです。しかし神様には7000人の残りのもの、この旧約聖書に出てくる残りのものという言葉は非常に重要な意味を持っています。旧約聖書を通読する中で残りのものという言葉を見つけたらマークしておいてください。どれだけの回数それが使われているか。神様を信じると公言している人はたくさんいるわけですが、本当に信じている人が残りのものという言葉で旧約聖書では表現されているわけです。私たちはその残りのものの一員でありたいと願います。私だけと孤独を覚えていたエリアに対して、神様は7000人残してある。そこでエリアは立ち上がることができたわけです。どんな逆境やどん底に私たちが落ちたとしても、そこに神様は遠く離れておられない。その神様が人の叫びと祈りを聞いてくださる。ですからこの61編の一節では、神よ私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください、祈りを聞いてくださる神を知っているダビデの言葉です。神を知らなければ空をつかむような独白独り言、 しか出てこないでしょう。でも私を愛しておられる父なる神様がおられる、私の助け主がおられる、救い主がおられるということを信じていく、その魂には誰に向かって祈っているのか、その神は私をどのように見ていてくださるのかということが、祈りを通して叫ぶことを通して私の魂が小玉のように帰ってくる、その神様の御声を聞くわけです。ヤッホーという言葉を皆さんは小さい時に山に行って語ったことがあると思います。これはゆべ私の中にひらめいたインスピレーションですが、ヤッホーという言葉はどこから来たのか、小学生が夏休みの宿題として NHK に投書して調べてもらったんですね。 NHK は調べてこう答えました。以前日本に来た宣教師が山に行ってそこでヨッホーという言葉を叫んだ。それがこだまして他の登山者の耳にも聞こえて、それが日本ではヤッホーという言葉になった。英語の辞書を調べるとヨッホーという言葉が出てきます。よほど調べない、いや簡単ですけども、ヤッホーという言葉の語源は神様ですね。ヤウェというヘブル語でヤウェと表現するこの言葉が、ダビデがサウルから命を狙われて逃亡している時に主よと彼は叫んだと思います。主よヤウェで、それが伝わり伝わって福音がエルサレムから西回りヨーロッパに伝わっていった。そしてその言葉がいつの間にか人々の叫びとなって、山に登った時に思いっきりその自然の偉大さ、神が作られた自然の中で心を解放された人たちが叫ぶようになった、その言葉が回り回って日本にも伝わってきたと言えるのではないかと、これは藤山流の解釈です。当たらずとも遠からずというところがあると思いますが、忘れてください。しかし私たちが神様に向かって叫ぶその叫びと、神様に祈るその祈りは、ただ自分のところでとどまらないで周りに伝わっていくという側面があります。霊的な力というものが私たちから流れていくということを知っておかれたらよろしいと思います。ですから家庭の中で夫婦が祈る、あるいは親子が家庭礼拝で祈る、それは流れていくんですね。あるいは一人で祈る、その祈りも職場で働いている同僚たちに霊的な影響を及ぼしていく。学校でもそうでしょう。少数派マイノリティのクリスチャンたちが何か知らないけれども祈っている姿を周りの人々が見る機会を提供するならば、目には見えない神様というものが、お方がおられるということを気づく人が出てくるんです。何もしなければ何も起こりませんが、神様に向かって一言発する、あるいは声に出さなくても祈る姿勢を取る、それは周りの人々に影響を与える、これは真理だと言えます。地の果てに逃れた、あるいは地の果てのような状況の中に追い込まれたダビデの祈りを神様は聞かれました。なぜ神様は聞くことができるんでしょうか。次の御言葉を出していただくと答えが出てきます。一緒に読んでいただきます。ではどうぞ。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、絶えむことなく、 その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。先ほどの賛美の中にもわしのようにという言葉が出てきましたが、来ましたが、ここから生まれた曲ですね。神様は地の果てまで創造された方、地理的にもまた私たちの感情の場所にもそこにいてくださる方です。ですからどっかローマのバチカン市にあるサンペトロ寺院に行かなければ祈りは聞かれないとか、そういう総本山とかどっか大きな街道のある教会とか、そういう場所に限定されず、神様は地の果てまで創造された方ですから、いつでもどこでも祈ることができる。日曜日街道に来ている時だけではなくて、家庭でも職場でも学校でも地域でもあらゆる場面で祈ることができるわけです。ですから神は我らの避けどころ、また力、苦しむ時そこにある助けと聖書は語るわけです。その御言葉を出してください。これもご一緒に、先ほど週報の今週の御言葉に載せてありましたが、一緒に読んでみましょう。はい。神は我らの避けどころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、そこにある助け、そういう方が神様ですね。神様の国に私たちは今住んでいるわけですが、まあ、地上における天国、御国、神の国といえますが、そこにはお呼びがたいほど高い岩というものがあります。2節の3行目に、どうかお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。エベレストまで行けばお呼びがたいほど高い岩と言えるかもしれませんが、実はここにあるわけです。そして酒どころがあります。矢倉があります。幕屋があります。そしてその幕屋には、ここに出てくる三翼の影、4節、三翼の影に身を避けます。三翼の影ってどこでしょうか。今まで出エジプト記の中で幕屋というものを画像で見てきましたが、次々と出していきましょう。お願いします。はい。これが前景ですね。そして、幕屋と呼ばれるものがここです。はい、どうぞ。これが聖所の中です。聖所、食台があり、パンの机があり、祈りを表す香の壇があります。はい。そしてその裏側にある至聖所です。年に1回だけ大祭司が動物の血を携えて入る場所ですが、ここに契約の箱があります。この契約の箱の上に贖いの蓋と呼ばれるものがあります。ここに動物の血が注がれて、大祭司、自分とイスラエルの人々の犯した罪のなだめ、あるいは贖いがなされます。その場所を覆っているのは、この二人の天使を表すケルビムの翼なんです。三翼の影とはまさにこの場所を表すわけです。大祭司が血を注いで神様の前に罪を許してくださいと祈るならば、神様はどんな罪でも許してくださる。ここは完全に贖われた安全な場所です。そこにダビデも、旧約聖書の信仰者たちも、三翼の影に身を避けるという信仰を告白しているわけです。 今私たちは動物の死ではなくて、誠の大祭司であられるイエス・キリストの罪のない血が信じる者のうちにその魂に注がれていて、今私たちはイエス・キリストを信じてそのイエス・キリストの中に住む者、イエス・キリストという幕屋の中に、聖女と死聖女の中に住んでいる者と神様が見ていてくださる存在なんです。だから義とされているわけです。完全に許されているわけです。そのことをしっかりとクリスチャンは基本中の基本として覚えておく必要があります。救われているんだろうか、救われていないんだろうか、許されているんだろうか、許されていないんだろうか、私は義とされているんだろうかという悩みの森には住まわないでください。聖書の御言葉は完全に私たちは許されて神様に義とされている、神様も私たちの罪を思い出すことはなさらないと語っておられるんです。それを私たちがまた昔に戻って過去に下がって戻す必要はさらさらないんですね。そのことを恵みとして感謝して受け取っていきましょう。そこには神様の臨在が表されていました。燭台は聖女にありましたが、死聖女には何の光もないんですが、そこには神様の臨在の光、命の光があったから、大祭司はそこで行動することができたわけです。神が私と共におられるというこの神様の臨在をいつも持っているクリスチャンは命の光を持っています。肉眼では見ないとしても霊的な命の光を持っているクリスチャンはやはり周りの人々に影響を与えます。神様はご自分を呼び求める者を不安と失意の底から引き上げて固い岩の上に立たせてくださる。つまりそれは動かないということですね。人間が作った制度、語った言葉は変化します。この地球という大地もこれからどんどん変化してくるでしょう。しかし誠の岩であられる神は決して変わることのないお方です。その語られた言葉は天地が滅びても変わらないとイエス・キリストはおっしゃいました。その神の言葉を土台とできる信仰を私たちは必要としているわけです。神の御言葉をそのようなものとして信じ受け入れる人は、人生にどんな嵐がやってきたとしても、あるいは孤独の絶望の淵に立たされたとしても、揺るがされない御国を受け継いでいる平安というものを持っているわけですね。皆さんもそのようなお一人お一人だと思います。敵からダビデの生涯にはかなりの数の敵がいました。友と呼んでいた人も敵となったんです。裏切る人がいたんです。あるいは自分が産んだ子供でさえも自分の命を狙うようなものになりました。そんな状況に追い込まれたら私たちはもう本当に絶望するしかないと思いますが、しかし神様が酒どころとなってくださり、やぐらとなってくださって、回復と平安の神の家へと導いてくださる方。旧約聖書にルツという女性が、モアブというところに生まれ育ったそのルツがイスラエルに移住するわずか4章の物語がありますね。長い話をいたしませんが、今年の春まで、今春ですけど今年の冬まで、バイブルハウスで連続して学びましたが、ルツは偶像に支配されていたモアブに生まれ育った女性ですが、そこに移住してきたイスラエルからやってきたナオミ家族に そのマフロンという男性に嫁いで貧しい中幸せに暮らしました。そしてそのナオミ家族の誠の神様を礼拝するその礼拝の姿を見て、そしてその祈る祈りを聞いて目が開かれて、モアブという国の偶像の神々は誠の神々では神ではない。そしていよいよイスラエルの飢饉が去って、しかしその帰る前にナオミの夫エリメレクが死に、そしてその嫁いだ長男のマフロンが死に、弟のキルヨンが死んで、ナオミと嫁二人だけ残されたという、これはもう悲劇のストーリーですね。そしてナオミは老いたその体を持ってイスラエルに帰ろうとしている。二人の嫁もついていこうとしたが、弟嫁はモアブに残りました。しかしルツはあなたも残りなさいというそのナオミに従わないで、私はイスラエルの、あなたが信じているイスラエルの神を信じて行きたいのですと信仰告白をしてついていきました。そしてそのルツの信仰をボアズという人が見守っていて、このように御言葉をちょっと蓋をしてしまいましたがすいません回復するのにちょっと時間がありますが、そこでも先ほどの三翼の影が出てきます。ボアズはモアブからやってきたそのルツという女性が一生懸命立ち働く姿を見て、しかも姑のナオミに心から仕えているというその町の噂を聞いて、そのルツを直接見たときにまさに言われていた通りの女性だ。そして彼女に声をかけてこう述べたわけです。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。酒どころを必要とすることはたくさんありますね。周りから誤解されたり、言葉を尽くしてその説明すればするほど誤解されてしまうという社会の中に私たちは生きています。ですから言い訳をしないこと、ただ神様を酒どころとしてそこに逃れることが安全な方法だと私たちは経験上教えられます。ルツはまさにイスラエルの神を翼、三翼の影としてそこに逃れて、この女性がやがてイエス・キリストの系図の中に名前が載り、救い主イエス・キリストの先祖の一員となっていく、神様の不思議な計画が表されているということです。神を呼び求める魂は全能者の影に宿ると詩編の91編にもその御言葉が出てきます。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。私たちの信じている神様は全能者の影となってくださって、どんな試練の中であっても、あるいは試練を通る時があっても私たちをかくまってくださるお方です。その神様を信頼することが信仰の成長ということですね。信じて頼る、人間に頼りたいけど、もうかつてはそうだったかもしれませんけれども、信仰が成長したら神に頼る、神に信頼してすぐそこに全能者の陰に逃げ込む、そこに 行くということが信仰の成長の証と言えると思います。その姿を見て周りの人々が、あ、私も真の神様がいるんだったら、その方のところで本当に翼を休めたい、怒りの矛先をそこで収めたい、そのように影響を受けていくと思います。最後にこのダビデは、彼は若い時から神様を信じていました。イスラエルの人々は小さい時から聞け、イスラエル、神は唯一のお方であるということを何度も何度も聞かされて、目には見えないしけれども、この天と地を作られた真の神がおられるということは、その DNA の中にしっかりと刻み込まれた言葉、情報となっていったわけです。ですからダビデも当然羊飼いをしながら、この天と地を作られた真の神様がおられて、こののどかな牧草地で草をはんでいる羊たちも神様が作られたもので、神様は私が羊を飼っているように、私をも養って飼っていてくださるということが、もう肌で体験できていたわけですね。そこでダビデは、神様に愛されている、守られている、そして恵みを受けている、その当然の結論として、私は生涯この神様を賛美し褒めたたえていきたいという願いが、志が与えられたわけです。それがこの61編の中で、私の誓いという言葉で2回繰り返されています。私たちは生涯にいろんな誓いを立てますが、ダビデはこの真の神様を、私は生涯かけて信頼し、この神様を褒めたたえていきたいと誓ったわけです。そしてその誓いを神様は聞き入れてくださったと彼は確信できました。そして彼に、皆恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいましたと、ダビデは手応えをそのような言葉で表現しているわけです。最近、先週でしたか、イチローがついに現役のユニフォームを脱ぎましたね。その引退会見の中でこういう質問がありました。ここまで野球に真摯に向き合い続けてこられたのはなぜですかと聞かれたときに、イチローはちょっと間を置いて考えてですね、こう答えたのを記憶しています。それは野球を愛していたからでしょうね、という言葉が残りました。イチローは野球を愛していた、他の選手だって野球を愛していると言えるわけですが、ここまで大記録を打ち立てて多くの人たちから尊敬されているイチローが、ここまで45歳まで野球を続けてこられた、その理由の中心は野球を愛していたこと。ダビデも神様を愛していた人物です。生涯にひどい罪を犯し、こんな人が信仰者と言えるだろうかと思えるような甚だしい罪を犯した人物ですが、聖書には神はダビデを愛したと書いてあるんです。私たちは弱さと賭けと罪と汚れに満ち溢れている、そんな存在だと、皆さんのことはどうか分かりませんが、私はそうだと確信しています。でも神様を愛していきたい、そして神様に生涯ついていきたい、その願いは与えられているわけです。なぜならば、神が約束の地を、この神皆恐れる者の受け継ぐ地と呼ばれているご自身を与えてくださったからですね。 イエス・キリストはご自身を私に丸ごと与えてくださった。だから私も神様を愛していく願いが起こされているわけです。多く愛されたものは多く愛するとイエス・キリストもおっしゃいました。どれだけ自分が愛されているかということを知れば知るほど私たちは神様を愛するようになります。神を愛する者に約束されている地は神ご自身です。ローマ書の8章28節を出していただくと、これは暗証聖句の中の大事な一つですが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。だから神様を愛する人たちに、その生涯に起きたこと、起きることはすべて益となって、すべて益となるということは、私たち個人の何か幸せとか祝福とかということを超えて、それが神様の栄光になっていくということですよね。私たちが試練の中でも逆境の中でも神様を信じて従っている姿は、あのクリスチャンが信じている神様は本物だ。だから中国では極端な貧しさの中でも人々が集まって礼拝をし、そして政府から毎日のように繰り返されるプロパガンダ、労働者は一致団結しようとかですね、豊かな国を建設しようとか、もうコロコロ変わっていく、そういった宣伝文句に流されないで、神の御言葉を毛沢東が一冊残らず中国から聖書を焼けと命じられた、その後密かに隠しておいた聖書を出して、それを聖書を持っていない教会の人たちは手書きで書き写して、まあ日本語も難しいですが、中国は全部漢字ですからね、それを書き写して、それを10人いる教会だったら10人の人が徹底的に暗記して、賛美歌も暗記して信仰生活を守り通していった結果、周りの人たちが、あの人たちが信じている神様は本物だということで、次から次とイエス・キリストを信じて救われていったんです。これが中国の世界の歴史の中で最大のリバイバルと言われている秘訣だと言えるんですね。かつては戦争直後は、第二次世界大戦に終わった後は70万か80万の中国のクリスチャン人口だったんです。それが今は1億人を突破すると言われている、ものすごい勢いでクリスチャンが増えているわけですね。まあ、それはそれとしまして、神様を愛することは、ただ私個人の人生が祝福されるにとどまらず、神様の栄光になっていくということです。そしてダビデは7節で、恵みと誠を与えて王をお守りくださいと祈っています。この恵みと誠という言葉は旧約聖書に何度も使われている言葉ですが、新約聖書にはそれほど使われていない。それほど使われていない中で、今朝ギリギリで与えられた、示された御言葉が最後に出していただく御言葉です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。主イエス・キリストこそ神が私たちに約束の地、修行の地として与えてくださった地なんです。私たちが地の果てに住んでいても、迷いの森にいたとしても、孤独の淵にいたとしても、絶望の淵にいたとしても、 主は最果てまで創造された方、地の果てまで創造した方ですから、そこにおられる神、そしてイエス・キリストこそ神から捨てられるという経験までされて、私たちを愛して命を捨ててくださったお方ですから、そのイエス・キリスト神様は救い主、そして助け主として与えてくださいました。恵みと誠に満ちておられた方が今信じる者の中におられる。これからどんな孤独なトンネルを通るか分かりません。試練を通るか分かりません。そしていろんな健康が奪われ、そして友達が、家族が一人去り二人去っていく人生において、最後は孤独の中を通ることは避けられません。しかしその時に決して私たちを離れず捨てることのないイエス・キリストが世の終わりまでいつも共にいてくださると約束された方がおられる。この方は恵みと誠に満ちておられた。この方に対する信頼を持ち続けて、これからも従っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは裸で生まれてきました。そして裸で帰ってきます。地上にいる間、あなたは豊かな恵みを与えて、家族を与え、果たすべき使命、仕事を与え、豊かな人生を与えてくださいました。辛い時、苦しい時、悲しい時もありましたが、あなたはいつもそばにいて、私たちを助け、守り、導いてくださいました。イエス・キリストを信じた時に、そのことを教えられ、気がついて、私もまたこれほどに私を愛してくださっている神様を愛していこうと心に誓い、信仰生涯を始めました。改めてダビデのその信仰に教えられ、私の誓いをあなたに果たすことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。